昨年からですね、スモーキーの人材スカウト活動というのをやってまして、まあ、その結果ですね、まずノムさんですね、
うん、
はい、で大輝藤原、
はい
はい、で先日あのマーク、普段通りマーク、
あ、はいはいはいはいはい、
まあ、音源にも登場してもらいましたけどね。そんな中でもう一人ちょっと大物を釣り上げたというか、はい、この方です。どうぞ。
こんにちは、はじめまして、小籔博士です。
いやいやいや、小籔博士という名前のね理由もちょっと説明したいんですけども、あの単純に阿部ちゃんによく似てるって。
いや、イケメンです
ね、うん、僕、まあ、ちょっと後で話しますけどね、初めて会った時に、あ、完全に阿部ちゃんだなと思ったんですよ。でこれはちょっと小阿部博士が一番いいなと思って。そう、じゃあ小阿部ちゃんでいきましょうね。小阿部ちゃんで
子がつくっていうのはちょっとミソですけどね。
これだってあの小石田何純一とかいるじゃない。
ああ、はいはいはいはいはい、
モノマネの人
いる、
あれ、あれがモチーフだから。長州小力とかさ。小力とか。まあまあそんな感じで、はい、それがではスタジオスモーキー始まります。はい、どうぞ。まして、小阿部博士さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、お願いします。
まず僕と彼との出会いからちょっと話をしたいんですけど、
ぜひちょっと聞きたいですね、はい、
去年の9月にですね、バンコクに行ってまして、
うんうんうん、
でまた一人だったんでつまんねえなと思って、
うんうんうん、
ツイッターをちょろちょろしてたら、うん、同じ時期に、うん、とある人が、うん、バンコクにいるというのが分かったんですよ。で、前から僕マークしてた人だったんですよ。
ね、それはなんでマークしてたんです
か。いや、面白かったから。
面白かった、
うん、面白い人だったなと思ってたから。
そこは どの辺をちょっと、
まず行動ね、
あ、
動きね、
動
きが非常に面白い人だったんで、
うんうんうん、
で、まあ前の名前ね、前の名前で言ったんですよ、
うんうん、
ツイッターで、うん、で、その9月のタイ滞在中、この人もっと面白いことやってて、
うんうん、
ずーっと滞在中、ムエタイのジムに出稽古行ってたのよ。毎日ね。
毎日行ってました。
毎日行ったんですよ、
ね。毎日。
パタヤとバンコク。
パタヤとバンコク。バンコク行って、パタヤ行って、またバンコク行って。
ずーっとそうですよね。
ガチです。
ガチで。で、そのチャンピオンクラスの人に教えてもらってたんですよね。
そうですね、まあ、チャンピオンがたくさんいるようなジムで、まあまあ、ビジターなのでそんなしごかれたりとかはないですけど。
でもいわゆるそういうマスターみたいな人がそのジムにいて、
はい、
身を見まねでって感じなんですか。
もうタイ人 そのトレーナーの人がたくさんいて、もうバンテージ負けと、
うんうん、
で、まあ、行ったらよしリングに上がれって、うん、まあ、あとはもうひたすら、ひたすらそのもう時間の間打て蹴れと。
へー、タイはあれでしょ、そういうムエタのジムのアクティビティがその観光資源の一つになってるん
です、ね、あ、まさにそうですね、
はい、そうですだからびっくりするぐらいの便の糸にあったりするんですよね、ムエタイのジムが。
そうです、そうです、パタヤのジムももうあの外国の方、白人の方がもうほとんど9割ぐらい、はい、日本人私だけみたいな感じ
です。さすが。
だからなおさらだからそれが面白くすぎて、もう絶対これ会いたいなと思って、で連絡したのよ、ツイッターの DM でね、お互いフォローしてたんで、
うんうん、
偶然ね、で DM で連絡したら、そしたら、あ、大丈夫ですって言ってくださって、で、たまたまその最終日ですよね。
そうです、
帰りになる最終日、
帰る直前ですね、
はい、ね、で、プロンポンの近くで飯食いましょうって
言って、夜の明太ですから、そういう感
じなんでやねん。普通の、 日本食レ
ストラン、日本食レストラン、
そこで、そこで初めて会って、で、バッと店入った瞬間に阿部ちゃんがいたんだよ。
あ
まさに、
その
当時はビバンが大ブームだった
んですよ。はいはいはいはい、はい、
タイミングでしょ。あ、阿部ちゃんじゃんと思って、もうその瞬間に僕の頭に浮かびました。小阿部博士のリングネームが。
いや、確かに似てる。
似てるでしょ。うん、で話してたら、もうやっぱりね、その、幼少の頃は空手からですか。
空手からです。はい、中学校2年生から高校まで空手を、
はい、
で大学でもちょっと、まあ、道場に通って、ちょっと空手をやったりとかです。
で、キックを。キック
も。キックで、まあ、しばらく空いて、実は他にもいろいろ、
はい、
私、ブラジルのカポエラとかもやって
た。あ、はいはい、
すごいね。
カポエラって、あれですよね、回転して蹴るやつですよね。
回転して蹴ったり、逆立ちして蹴ったり、歌も歌ったり。
歌も歌
なん
で歌を歌うんですか、あれ。
あれって何なんですかね。その ダンスに見せて、練習したの、監視に見つからないように黒人奴隷が練習してたので、その楽器を演奏して歌も歌って、監視に見られても、いや、私たちは格闘技じゃありません、ダンス練習してるんですっていうふうに見せるために、楽器とか歌をやるんです。
そういう歴史があるんだ。
確かに。
あ、なるんで、カポエラもやってたと。すごいですね。なんか柔術もやってたらしいじゃないですか。
柔術はそうですね、まだ本当に日本にブラジルの柔術が入ってきて、はい、本当もう東京の本当一つ二つ三つぐらいしかジムがない頃に、私その時九州の博多にいたんですけど、
はいはいはいはい、
博多で同好会みたいな感じでやってるところがあって、もう本当に弱かったし、もう全然何が何だか分かんなかったんですけど、2、3年ぐらいやって、試合も実は2回ぐらい
出て、あ、出てるんですね。
2戦2敗ですけど、
あやらら、でも出てるだけすごいじゃないですか、それは。もうそれ何年ぐらいなんですか、
もう20何年前とか、まだ中井裕貴先生とか、20代の頃でセミナーに来られたりとか
してた。そうなんですか、はい、
へー。夜一緒にみんなでなんか地元のスナックで中井先生も一緒になんか歌ったりとかしてまだそんな時代です。
あれ、柔術って、ごめんなさい、柔術の話ばかりしてるもんじゃない、競技人口が少なかったじゃないですか、昔。今もね、少ないですけど、あれってだから一回やっちゃうとびっくりするぐらいのトップ選手の中で生えたりするんですよね。競技人口が多いとなかなかそうはいかない。
確かに
野球なんかはまさにそうですけど、
うんうんうん、
プロの選手なかなか接点ないじゃないですか、
はいはい、
でも意外と柔術間が少ないから意外と知り合いの先生がなんか有名な人だと、
はいはい、
結構多いですよね。
キックとかもそうですね、普通にそのジムに練習に行けば、あの有名選手が隣で練習してたりするので
。ああ、なるほど。そうそう。でもね、とは言いつつもですよ、なかなかその旅行行ってそこでムエタイの修行だけやるっていうのはなかなか頭おかしいじゃないですか。
修行だけやりに行ったわけじゃないんですけど、もともとタイに私は駐在してて、
あ、そうなん
だ、はい、2019年まで、
はいはい、
でその後すぐにコロナが来て、はい、全然タイに行けなくなっちゃって、
なるほど
ですね。でもタイが恋しくて恋しくて、
はいはいはいはい、
でも私四国の高知県に普段も住んでいるので、
はいはいはい、
東京の方だったらじゃあタイパブ行きましょうとかいろいろあるんですけど、タイ人がいるところがもうムエタイジムじゃな
くてそういうことか。
タイ人に会いたい、なんかタイ語が聞きたい、
はい、
タイに触れたいってなって、じゃあもうムエタイ始めちゃおうと思って。
なるほど、まあ、せっかく空手もやってたから打撃ができるから。
そうなんです。
いや、いいっすね。高知にムエタイのジムって結構あるんですか。
1個だけです。
あ、本当に。じゃあそこに行って、
そこに行って、で、まあ、修行して、
はい、
で、まあ、コロナかも明けて、やっとそのタイに行けるぞと。
あ、
これちょっとこの修行の成果を本場で住んでたのに行ってなくて、
どうなんですか。で、 でもこの間は9月は10日ぐらい行ってました。
10日ぐらいですかね。
で、毎日行ってましたよね、ムエタイのジム。
ほぼ毎日行ってます。
すげえ。それって、はい、朝から晩までみたいな感じですか。
いや、もう本当に朝だけとか夜だけとか、
は
い、ムエタイに6回、カポエラに1回みたいな。
ちょっと何も知らないんで聞いてしまうんですけど、
はい、
タイの道場って、
はい、
いわゆる道場破りみたいな人って来たりするんですか。
いや、どうなんですかね。道場でも、まあ、スパーリング、その、うん、出稽古みたいな感じでプロが来たりとかっていうのはあるんじゃないですか。
そういう対戦で、
そう、出稽古は結構多いっすよね、うん、意外とね、道場破りってあるようでない
のよ、
うん、あるようでない。
あと、いわゆる仕事を考えて、ちょっとその異業種の格闘技でなんか試合をやるとかっていうのも意外となかった
り。それはなんか出稽古になるよね。
あ、それ
は
出稽古。
そう。例えば、キックをやってる人が寝技やりたいから柔術の道場に出稽古行ったりとか、はいはいはい、逆もあるし、まあ、今総合格闘技があるからね。
あ、そっか。
そう、割と対応できるんだよね。
なるほどね。
特にタイなんかでいうと、そのキックのジムでも端っこでなんか寝技やってたりとかね、
うんうんうん、そうですね。そのパタヤのジムなんかももう端っこで寝技やってたり、うんうん、MMA の練習やってたり、
ね、
でリングもあるし金網もあるしマットもあるしみたいな感じ
で、割とそういうふうになってる。
結構何でも対応できる。
そうですだから、まあ、そういう意味でやっぱり道場破り的なことっても少なくなってるかもしれないよね。
てか普通に試合って感じなの、
まあ、試合というか、まあ、うん、スパーリングやって出稽古やってみたいな、そんな感じの、うん。でそれでそのあれじゃないですか、ルンピニーも行ったんですよ。
あ、そう。
ルンピニーはそうですね、ワンを見
に行きました、
ね、はい、
でそれね、小阿部さんに聞いて俺びっくりしたのは、昔のルンピニーと全然違うよと、ワンの興行は。
そうなんですよ。10年前に初めて体力を来た時、10年前12年前ぐらいにもルンピニー見に行ったんですけど、はいはい、もう本当 掘ったて小屋ってことじゃないですけど、
まあ、罰税感だな。
もう罰税感がある、本当になんか場外馬券売り場みたいな、もう来てる人たちもそのスポーツを見に来てるっていうよりもギャンブルを、もうギャンブルを見に来てるっていう感
じで、ワンはやっぱりこうショーアップされてね、非常に綺麗で工業としても楽しいっていう、
もう本当に若い女性がそのタイの選手をこう黄色い声で応援してるっていうのがすごいなんか衝撃的っていうか、もう全然変わったなって思いました。
なんか昔の日本 の, その競馬の全盛期みたいなイメージ
ですね。まさにまさにそうです ね, ね、あの雅人選手とか出てきた時にすごい女性ファンがあの雅人がコールされるともうキャーってなるような、
そんな感じですよね。でなんかそれもね、またこれも小部ちゃんに教えてもらったんですけど、あのムエタイの選手ってみんな仲間じゃないですか、
はい、
だからそのあんまり追い詰めないというかね、
あ、はいはい、
だから割とこうノックアウトなしでこう判定でみたいな、
あ、割ともう決まっちゃってると最後のラウンドって流しちゃった
りするんですよね。でも1はそうじゃないですよね。
1はあの KO ボーナス出るし、うん、あのいい試合したら勝っても負けてもボーナス出るから、うん、もう最後までガンガン行くんですよね。
見応えやっぱあるっていうね。それもなあ、まあなるほどなと思いましたね、それ聞いてね、うん。ところでタイって何年ぐらいいたんですか。
タイはそんなに長くなくて2年、は
い、2年です
か、ね、はい、
どの辺りに住んでました。
バンコクのプロンポン、
あ、プロンポン、
はい、ソイ24。
日本人街の、しかもエロマッサージいっぱいあるじゃない
です
か。
エロマッサージ街です、はい、
ナオトインポテンツも知ってますよね。
もちろんです、ね、当然の、あの寂しがってますよ、カルロさんが連絡くれない
と。ちょっと彼ほら今新しい業態始めたじゃないですか、あれ僕何も聞いてないですけど、まだ、
はい、
あ、一応5月にあのタイツアーをするので、この時にちょっと久しぶりに会いに行こうかなと思ってるんですけど、はいはい、あれなんか弾いてます、彼の。
あれなんか
ベトナムのなんか床屋とか言ってた、
うん、何なんですかねあれは。
いまひとつね、僕もよく分かんなくて、ノーエロですよね、あれ。
ノーエロっぽいですよ ね,
ね、
店長もあんな感じで
始めてます よね。そう
なんかの動画で見たことあるけど、うん、割合とあのマッサージプラス、うん、あの髪の毛洗ってくれて、
まあ、ノーエロだけど、なんか爪切ったりとか、
はいはい、そう気持ちいいみたいな、
なんかリラクゼーションみたいな、
そうそうそう、はい、スパみたいな、
パタヤとかナナとかにもありますよね、皇帝っていうお店があって、そこが同じような感じです。
あ、そうなんですか、はい。あれ流行ってます、あれ流行ってるか、どういう感じなんですかね。
どうでした。
いや、もう本当普通に、まあ、ちょっとマッサージしてくれて、耳かきとかしてくれて、髪洗ってくれて、髭剃ってくれて、
はいはいはい、なんか面白かったですかそれ。
いや、なんか気持ちはいいですけど、はい、まあまあまあまあ、もうちょっとあと一押しほしいな
って
。一呼吸、で私がその担当してくれた女の子が、あのソムタム食べたばっかりで、めちゃくちゃ臭くて口が、はいはい、ずっともう臭いままやられて、
それ、ね、全然
リラックスできない。
それダメですね。
そうなんだ。でもなんかなかなか癒されるって話は聞いたことあります
か、ね、はいはい、でも癒されるは癒されますね、
うん、なるほどね。そう、2年のタイ、まあ、プロンポン、
はい、
ね、駐在中って何か面白いことありました、駐在者ならではの。
駐在者ならでは
の、そもそもどうですかね、その時の付き合いって、そのやっぱり日本人が多かったですか、
はい、そうですね、
はい、
まあ、俺の26の店長周りの人たちとは非常に仲良くさせてもらってました、
ね、まあ、近所だしね、
はい、タズヤンさんとか、
はいはいはいはい、タズヤン元気にしますかね。
で時々TwitterX で復活しては消え、復活しては消え、
本当に最近全然僕ね見てなくて、どうしてのかなと思って、うんうん、なんかね前半年ぐらい一回メッセージ送ったんですけど、何も返ってこないです
ね。ああ、なんかみんなそうみたいですね。
あ、そうなんだ、はい、ちょっと心配してるんですけどね。消息を知っている方いたら、ぜひお知らせいただければありがたいです。まあ、日本にいるんですかね。
日本にいるんじゃないですかね。ね、
そうですね。
確かに、ツイートはね、ちょっと日本にいそうな感じがしますけどね。
うん、タイ人のお友達とかはどうですか。
タイ人のお友達は、その、カポエラをやってた関係で、その仲間たちとは仲良くさせてもらってました。
ああ、
ね、何せもうドマイナーなスポーツなので、うん、もう世界中どこに行ってもみんなマイナーだから仲間欲しがるんです、うん、なんで
確かにね。でもあれブラジルの国技になるんですか。
あれはブラジルの国技なんですかね、
うん、柔術の一応国技ですよね、
ブラジル、はいはい、
まあ、ブラジルの柔術のね、そうそう、まあ、そう、ブラジルで生まれた格闘技であることはあのカポエラは間違いないはずなので、
確か無形文化遺産かなんかに10年ぐらい前に登録されて
ます、は
い、あの和食が登録された時あった
じ
ゃないですか、あの時と同じ時かその次ぐらいに
カポエラ
が登録されてるんです。
そうなんですね。 でね、ちょっとこの間話してて面白いなと思ったのは、アフリカも経験があると。
アフリカ、そうなんですよ。
大木藤原と同じような感じで。
大木藤原さんと多分同じようなもので。
なるほど、はい、同じような仕組みで。
同じような仕組みで。
え、小部ちゃんはエリアどこなんですか？
私はあの西アフリカのガーナ。
ガーナ、
はい、
一応まあアフリカの中ではまあ先進的な国ですよね。
引っかかってないですか？まあ、なんか比較的安定して、ね、発展しているとは言われているけど、私逆にちょっと他の国を見たことがないので何とも言えないんですけど、まあまあいわゆる途上国です
ね。あ、なるほど。何を教えてたんですか？
私はあのコンピューターの、授業をやってました。高校
でガーナで、
はい、私、はい、ガーナの男子校の先生だったんです。
小部先生って呼ばれてたんですよ。
小部先生
ミスター小部って。
そうそうそうそう。本当に、
向こうだと先生あのサーって言われ ます。サー小阿部。女性はもうマダムで、男性サー。
サー小阿部ですか。なんかかっこいいですね。なんかビバンっぽい。
ビバンっぽいですね。
でも教員免許持ってるわけじゃない。
教員免許持ってないです
ね。じゃあその IT というかコンピューターの知識があるから、それでじゃあそういう仕組みのプログラムでガーナに行ってほしい
な。そうですね。なんか突然あの国があのコンピューターの情報処理を全部あの必須管理しちゃったんですよ。
あ、
先生もいないのに。
ああ、ガーナで。
ガーナで、はい。で、先生もいないから普通にその大学も出てないようなあの事務員の兄ちゃんとか、お前コンピューターできるだろうってあの教壇立たせたりとかして感じ
で。むちゃくちゃやります
ね。そうなんですよ。
え、何年いたんですか？
そっちも2年ですね。
ガーナ2年。
ガーナも2年、はい。
すごい。2年はずっとですか？
2年ずっと。
もう帰ら戻らず。
一度も戻ってないですね。一回ロンドンに旅行に行ったぐらいで。
そうですか。じゃあ行ったっきりで。
行ったっきりです。
あ、じゃあ何かあったでしょう、ガーナは。
これ話しちゃっていいの？
話せないですよ。
あのー、
やばかったらピー入れますから。
ピー、何でしょう、
ピー入れるわ。今のピーや。500円はいかんよ。500円いかんよ。大樹藤原も同じこと言ったけどね。
そう、大体やっぱりみんなひよって買わないぞ。
あそこの彼が行ったところ
で、はいはい、
ちょっとやばいからさすがに手出せなかった
んです
けどね。500円って。ガーナってその遊びって何かあったんですか？
ガーナの遊びはね、なんか本当私があの田舎の村に住んでたので、まあ、唯一の娯楽があの皆さん日曜日に教会に行くことって。
それ娯楽なんだ。
これが娯楽なんですよ。みんなあのすごいスーツ着ておめかしして、教会に行って向こうの教会って踊るんですよ。
は
あ。え、ちなみに何宗教
は？キリスト教です。キリスト教で、もうあの神父さんがすごいもう怒鳴りながら、
はいはい、
でも何言ってるか分からないですけど、現地語なんで、あのコール&レスポンスなんですね。
あの
黒、いわゆる黒人文化、
ゴスペルっぽいやつですか？
ゴスペルの多分原型なのかなと思うんですけども、なんか問いかけると、あのみんな聞いてる人たちがわーって返すみたいなのがずっと続いて、こっち何言ってるか分からないから苦痛なんですよ。
それなんか一種の洗脳みたいな感じですよね。
だから私もジャパニーズバイブルだって言って、あの、はい、ずっと小説読んでました。
でも教会行ってたんだ。
教会でも途中で行かなくなりましたね。最初の頃はなんか行かないとダメだって言われて行ってたから、もうつまんなくて。
そりゃそうですよね。
ガーナ現地語なんですか？フランス語ってイメージだったんです
けど、ガーナは公用語は英語なんですけど、あの現地語が、まあ、たくさん50個ぐらいあるって言われてて、
部族語でね。
部族語は
英語なんですね。勝手にアフリカだからフランス語だったんですよ。
あのイギリスの植民地、
イギリスの植民地だったんですよ。
うん、
西は特にフランス語多いですけど、
そうですよね、
ガーナとナイジェリアぐらいですかね。
うん、
そうなんですね。
ガーナといえば僕あのチョコレートのガーナ。
いや、もうチョコレート赤いですね。
そうですそうですそうです。
カカオ豆、
カカオ豆、
コーヒー。
コーヒーはそんな取れない
かな。あ、そうなんですか。
でも、うん、あのカカオはそうですね。
うん、
世界第2位
の原産
国で、日本はほとんど
ガーナ、はいはい、そうですよね。産業としてのカカオ豆と、あとね、
カカオと、あとは金がね、意外と取れるんです
よ。あ、そうなんだ、
はい、カカオと金と、あとはなんか私がいた頃にすごくあのツーリズムに力を入れるみたいなことを言って、
うんうんうん、
あのもう旅行をあの力入れるんだって言ったけど、でも問題は旅行資金が何もないことだって書いて
ある
。ダメじゃないか。それじゃダメだろ
う。カカオ
の動物いないんですよ、西は。
あ、そうなんだ。あ
のアフリカって言ったらあの
そうそう、サバンナ
みたいな、ライオンがいてキリンがいてみたいな、だいたい見れるのがイノシシ、サル、ヤギ、
あんま見たくないですね。
はい、そうなんですよ。
一回見たらもういいよ。
そうなんです
よ。はい。いや、この間ね、その第9夜からザンビアの話聞いた時に、
はい、
ザンビアって争いのない国なんだ、
はい、
なんでかって言ったら資源が取れないからって話したんですよ。で今の話でガーナって金が取れるでしょ、
はい、
で金が取れるってことはやっぱりそこに争いが起きがちな気がするんですけど、うん、そんな感じはどうでした
か。ガーナもないんですよ。
あ、
ガーナもすごく平和な国なので多分あの順調に発展してるんだと思うんですけど、
はい、アフリカの人って基本的に争い好まないのかな。そうでもない
ですか。どうなんですかね。でもナイジェリアとかはなんかいつもバチバチやってるイメージ、
まあ、内戦ばっかりしてるイメージがあるんですけど、
はい、なんかあの二大政党であのキリスト教系とイスラム教系があって、うん、順番に政権取ってて、たまにどっちかがなんか間違えてあの2回連続取っちゃうとどっちかがなんか爆破しに行くみたいな。
アタックしに行くみたいな、うん、へえ、なるほど。そうか、ガーナは平和な国なんですね。
ガーナは平和です。
じゃあそういった階級社会でもなくて、
そうですね、みんな割と平等にそんなに金持ちじゃないっていう感じがします。貧富の差はまあ当然あるんでしょうけど。
うーん、なるほどね。
ガーナか、すごいちょっと、興味があります。
でところであのさっきあの実は普段は四国にいるよ、高知にいるところだったんですけど、はい、今ここ東京じゃないですか、
はい、
あの旅行ではないですよね。
旅行ではないです。
お仕事ですよね。
お仕事できてます。
素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。どれぐらいいます？
3ヶ月ぐらいはいようかなと。
あ、そうですか、
はい、
また行ったり来たりします、ね、
また行ったり来たりになるのかな、ちょっとまだ分かんないですけど、
はいはいはい、
ひとまずは6月まではいます。
あ、そうなんですか。じゃあまだ全然絡めますね。
よろしくお願いします。
これだ。真弓さんめちゃめちゃ行動力ありますね。そういった海外行ったり、来たり。
いやもうね、実は去年12月のイベントにも来てくださって、
うん、あ、そうです、そうです、はい、
でその前の日にスモットにも来てくださったの、うん、もうね、おっしゃったよ、ニクラス兄さんとね。
いや、それは
だから小阿部博士のね、
あ
の
日米
フェイクスター面白いよ、あれね、外国人来てたからさ、話したのね。ニクラス圭一は俺知ってんじゃん、大部人、うん、でそれは結構面白かったけど、さすがに阿部博士は知らなくてさ。
まあまあまあ、それはしょうがない
ですよ、ね、そうそうそう、でも日米のフェイクスターみたいなもんだよって言ったら結構ね、笑ってくれたけどね、うん。そうだからね、ニコラス兄さんのツーショットをね、ぜひね、多くの人に見てほしいですね、俺は、うん、はい、5月にちょっとまたスモッチを
当然
に、
あ、もう、
はい、やります
ので、ぜひ
お越しいただいて、はい、ちょっとあのそこにニコラス兄さんとのツーショットで小阿部寛とニコラス圭一の
カウンターに入っていただいてスペシャルドリンクを
あのニコラス兄さんも結構気に入ってくれてるんで、あのツーショットは。
いいですね、
日米のフェイクスターだって言ってたんで、はあ、こっちではトレーニングしないですか。
こっちでも行ってますよ。
あ、
なんなら今朝も行ってきました。
あ、マジですか、はい、どっちですか、キック？
キック、メタイの方です、
ね、うわあ、すごいね。やっぱトレーニングずっとしますよね。
なんかもう
朝やらないと、
朝やらないとなんか頭が起きない。
いや、わかる、なんか、ね、気持ち悪いんですよね。
そうなんですよ、そうなんです
よ、やらないとね。
そうなんです
よ。僕も今日の朝は走ってきましたから。
おー、さすがです。
明日の試合なんで。
あ、試合、え、大丈夫なの？
野球ね。
ああ、
そう、
うん、日曜は野球の試合だから。
そうか、
うん、だから土曜日毎週走るんですよ、朝ね。だから一緒ですよ。
何キロぐらい走るんですか？
5キロ。
あ、一緒ですよ、私も5キロ。
はい、もうずっとコースが決まってるんで。
5キロも走ったらもう逆に気持ち悪いわ。
なんでよ。それ普段やってないからちゃんとやればね、なんとでもなるよ、全然問題ないよ。はい、ちょっとね、まあこんな方なんですけどね、小阿部寛さん、うん、はい、ちょっとね、興味のある方はぜひ5月10日のちょっとスモッチに来ていただいて、
ぜひ、
はい、どんだけ阿部ちゃんに似てるかちょっと見てもらって。似てると思ったらドリンクおごっていただければ
お願いします。
ね、はい、
似てます。
似てるよね。あのプロンポンの店で、あの店入った瞬間のインパクトがね、なかなか筆舌に尽くしがたいものがあったよ、あれ。
もうちょっとね、こうひげを生やして、
あの時ひげ生やしたでしょ。
ひげね、そう、今ちょっと仕事、4月からの仕事でちょっとひげ生やせなくて、
ね、
1年に1回この時期だけ私ひげ剃ってるんです
。そう、だから9月に会った時はひげ生やしたの。
あ、そうです、12月も多分生やしてた
はず。そうそう
そうそうそう
そうそうそうそう、でもまんまの阿部ちゃんだったもん。本当に絶対意識してるでしょって言ったら、うん、やっぱりしてますって言ってね。
ちょっとし
はい、ちょっとあのそういうことでね、あのぜひあの5月10日スモッチョであの小阿部寛のお顔をあの拝みに来ていただければ、
はい、
僕の言わんとすることは理解できるかなと思いますが。じゃあちょっと今後またいろいろ絡んでください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 はい、来月、うん、はい、スモッチョ第45回目
お、
なんと8周年
すごいな、
記念営業ですよ。
これホームページは7周年記念って書いてある
ごめん、7周年失礼しました、7周年記念
すごいじゃないですか、
は
い、
5月10日、うん、金曜日、ゴールデンウィーク明けてね、
はい、
すぐなんですけども、
はいはい
はい、やらせていただきます、
うん、
前回、まあ、3月15日、
はいはい、
もうチャージなしがもうてきめんの効果を
すごかったですね。
もう口開けから外人だらけ で、 ですね、非常にあのスモッチらしい
本当に
もうそんなにあからさまに
本当ですね、
ここまであからさまなの、うん、いうぐらいあからさまだったっすね、うん、まあいいんですけども、
相変わらずそのすごいペースで飲むっていう感じじゃないですね。い
やもう額はねぶっちゃけ、うん、少ないっすよ、うん、少ないっすよね、
結構長っちり、
ね、長っちりでダラダラと、うん、ね、あのただのお菓子をバリバリ食うそういうパターンばっかりなんですけども、でもやっぱり外人がいないと、
う
ん、やっぱり盛り上がらないな
っていう
ので、ね、改めて分かりました、ね、
はいはい、
まあまあまあ致し方ないかなと、
まあね、
いうことですよね、はい、まあちょっとあの7周年ですから、
はいはい、
皆さん遠慮なくご祝儀を
確かに
弾んでいただいてですね
ね、まあいっぱい飲んでくれたら、
うん、それがセリフしたことないですけどもね、はい、はい、まあ、若干メニューがね、
うん、
以前よりも絞り気味でやってますので、
はいはいはい、
まあ、できれば売り切れてや営業終わりたいなっていうふうに思ってるんで、ね、
う
ん、若干ビールがだいたい今のところね10時を過ぎると、
うん、
もう60本しか注文しないんで、
はいはい、
ちょっとなくなりかけなんですよ、うん、だからまた以前みたいにもう1ケース30本を仕入れるかどうかちょっと非常に悩んでますビールが一番残るとタチ悪いんでね、
まあね、持って帰れないですからね、
持って帰ることできないのでね、これが一番タチ悪いんですよ、
まあこれからねだんだん暖かくなってくればまた、
はい、夏場にでもなれば ね、全然90本でも全然やるんですけど、まあ、サリとてちょっとね結構不安が残る、
残りますね、
常にビール
確かに、
はい、
ね、外国人の方は基本的に日本酒飲みたがありますからね、
そう、そう、まあ、人気応じないから ね、
うん、
だからまあできるだけそのビールなり、
うん、
ウイスキーなり、まあ、今実際ビールとウイスキーとレモンサワーしかないんですけど、
はいはいはい、
まあ、これだったらまあなんとか回してくるかなと
思って ますけど、ね、値上げラッシュの世の中の中で
いやもう
据え置きで頑張ってますからね、
もう本当に別に利益取りたくてやってるわけないんで、
はいはい、
皆さん楽しんでもらいたくて、うん、外国人いっぱい来て、まあ、楽しくやりたくて、まあ、やってることなんで、うん、まあ、そこはいいんですけども、まあ、いろいろ工夫しながらやってますんで、ね、はい、ぜひちょっと皆さんまた、
ね、
改めて7周年記念の来月5月10日ですから、はいはい、来ていただけると嬉しいですね。5月はね結構我々忙しいんですよ。
あ、
なんと5月10日の、はい、スモッチを開けて、
うん、
5月11、12はですね、
はい、
なんと、タイフェスがまた、
あ、
また巡ってきますんで、
はいはいはい、
まあ、多分徹夜明けのフラフラした頭の上に、はいはい、あと、まあ、梅宮さんがね、
うん、
席を取ってくれると思いますんで、
そうですね、そこにエンカウントもあったりして、
はい、ちょ
っとね、
咳込む。そして月末、
はい、
5月23、
はい、
まあ、24日をコアタイムにしたの、うん、タイツアーをね久しぶりに、はい、今回僕だけじゃないということで、
うん、
まあ、容器も来るということで、
はい、
ネパールからね、
はい
はい、合流するということで、
はい、
これもまた現地いらっしゃる方ないし、
うん、
これそうな方いたらね大歓迎しますので、
はい、
一応僕は5月23、4をバンコク で、
はい、
で25、26をパタヤで、
はいはい、
過ごそうかなと思ってます、
うん、
で27日の深夜便で、
はいはいはい、
東京に戻るかなと、うん、まあ、23日着も深夜便で、早朝にだからバンコクに入る
イメ
ージで移動しますので、もし予定が合うという方いらっしゃれば、
うん、
連絡いただければ大歓迎いたしますので、
24の、
はい、24金曜日がコアタイムで皆さんでパッと盛り上がろうよというふうになってますので、
どこら辺で飲むんですか、
全然決めてないです、まだコンドームレストランが一番いいかな、
まあ、
人数がいるとね、はい、そこが一番行きやすいので、まあ、まだあると思います
ね。そうですね。
はい。なので、まあ、24日の、ね、夜だけでももし参加、はい、できそうな方いれば、ぜひ、
うん、よろしく
ご一報いただければと思いますので、よろしくお願いします。
うん、そのためにスモッチョ来てください。
その通りです。
そうそうそう、
はい、その通り。ぜひお願いします。
お願いします。
はい。
down, down.